恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズは、ご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して、主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の礼拝で御言葉の中から皆さんに一つのチャレンジをさせていただきました。それは、皆さんが座っておられるその場所、その席は客席ではなくてステージだというチャレンジでした。その意識を変えることによって、今日の礼拝は最初からこれまでとは違った思いで臨まれたでしょうか。あ、忘れてたとですね、笛吹けど踊らずでしょうか。ぜひその場所が決して客席、聴衆席ではなくして、この礼拝堂全体が実はステージなのだ。見えざる神様に向かって私たちは礼拝を捧げているのだという、その意識をぜひ持ちたいのです。今日はもう一つのチャレンジをさせていただきたいと思います。それはこの日曜日、クリスチャンはこの日を主の日とか主日と呼ぶのですが、この日を一週間の終わりとするのか、始めとするのか。カレンダーでも日曜日が週の始めになっているカレンダーと週の終わりになっているカレンダーとがあるのです。皆さんの意識の中で、この日曜日、主の日は、正直言って、本音のところ、始めでしょうか、終わりでしょうか。意識の中で、終わりに日曜日を置くと、どうなるでしょう。ああ、一週間疲れた。しんどかった。6日間の疲れを、この日で癒そう。日曜日ぐらいはゆっくり休んで寝て曜日にしよう。まあそんな気持ちになりがちなのです。ところがです。この日を一週間のスタートに置くとどうなるでしょう。さあこれから新しい一週間が始まるぞ。この一週間にも様々な大変なこと、面倒なこと、思いがけないこと、辛いことが待ち受けているに違いない。それを乗り切るためには、こんな弱い私では到底不可能。だからこそ、私にはこの週の初めの日の、主の日が備えられているのだ。この日、復活の主を仰ぎ見、今も生きておられるお方を礼拝することによって、私も新たな力をいただいて、スタートしよう。同じ主の日の礼拝が、この日を終わりの日と捉えるか、初めの日と捉えるかで、まるでその意識、姿勢、心の在り方が変わってくるのです。ぜひ、これをチャレンジとして受け止め、礼拝の質をみんなで一緒に上げていきたいと思うのです。さて、こうやって、礼拝の度に、先週に引き続いて今日も、新たなチャレンジをさせていただくと、厳しい言い方になりますが、ある人はそれを真剣に聞いてくださって、本気で受け止めて、早速それを自分に当てはめて応答されます。しかしまたある方は、ああまた牧師が何か言ってる、でも私とは関係ないと聞き流してしまいます。そのような状況を表すのがまさに今日の説教題、笛吹けど踊らず。この言葉はすでに日本でもことわざのように一般に用いられています。豚に真珠とか目から鱗などのように、この出どころは聖書なのです。16節から、この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。 弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。この一週間、私の心の中にはこの笛吹けど踊らずのフレーズがずっと心の中で繰り返されていました。そしてこのことをずっと考えながら頭も心も痛めて過ごしましたので、おかげで指の痛みも感じることが少なくなったような気がします。この笛吹けど踊らず、この光景は毎日の私たちの日常生活の中でもふんだんに見かけることができます。親は子供に、子供は親に、さまざまな笛を吹いて親を子供を踊らせようとするのですが、一向に踊ってくれそうにありません。夫は妻を、妻は夫を踊らせようとするのですが、まるで違う笛の音を聞いているかのようで踊ってくれません。社長は社員を、社員は社長を、教師は生徒を、生徒は教師を、牧師は教会員を、教会員は牧師を、互いに何とかお互いに踊らせようとするのですが、自分の思ったようには踊ってくれない。数日前のことでした。テレビを見ていて、その中で、生まれ変わってもあなたと結婚したいというセリフが出てきましたので、早速私も性懲りもなく家内に尋ねました。もしも生まれ変わりがあるとしたら、僕とまた結婚するか？演技でもいいから、もちろんという返事を期待していました。男は本当に単純なのです。笛を吹けば、演技でもいいから踊ってくれれば男は喜ぶのです。しかし帰ってきた答えは、そんなこと言っていいの？キリスト教では生まれ変わりはないんでしょ？とても大切なレッスンを学びました。下手な笛は吹くものではないと。笛吹けど踊らず。イエス様はこれをどのような意味で語られたのでしょうか。この時代は何に例えたらよいでしょうと語り始められました。イエス様の例え話を解く鍵は、しばしばその語り出しの中に隠されています。ですから、今日のこの笛吹けど踊らずを解く鍵は、この時代は何に例えたらよいでしょうというこの言葉の中にあるのです。この時代の人々の姿、生き方、姿勢を例えておられるのです。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。イエス様は本当によく観察をされる方だったようです。自然界を、また人々の日常の生活の営みをよく観察されて、非常に身近な光景や出来事から、時には当時起こったある事件から語り始められたこともあります。今日のこの箇所では、子供たちの遊びの姿から題材を取られたのです。笛を吹いてやったのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。昔も今も子供たちにとっては遊びっていうのはとっても大切です。皆さんの子供時代、今子供の人は今まさに、しかし結構年配の方は昔の遊びを頭の中でいろいろにですね、思い出されるでしょう。私の子供時代は、遊びといえば、ほとんど外で友達と群れて遊んだものでした。缶蹴り、かくれんぼ、鬼ごっこ、花一門目、これ女の子がいるとき やりましたね。めんこ、釘抜き、釘抜きってわかります？高知では釘抜きって言うんですけど、長い釘を持ってきて、釘を地面にバーンとですね、立てて。陣取り合戦なんですね。釘抜き、ベーゴマ、ビー玉、陣取り合戦。そしてさまざまなごっこ遊びがありましたよね。ままごと、お医者さんごっこ、ドキドキしながら、そして チャンバラごっこ、戦争ごっこ、本当によく戦争ごっこしましたね。今だったら絶対にですね、もう止められるでしょう。みんなでいろんなものを投げ合ってですね、戦争ごっこ、ガツンと当たってもですね、誰も文句言わないですね。ターザンごっこですね。なんだか年寄りの話を聞かせてるみたいですけどですね、森の中の木の上に小屋を作ってですね、そこにですね、陣地を作って、みんなでそこでですね、群れて、そして、ツタでですね、うわーって言ってですね、よく怪我をしましたがですね、月光仮面ごっこ、まあ、ちょっと私の子供時代よりもずれますけれどもですね、やめましょう、キリがありませんですね。イエス様の時代にもやはりこのごっこ遊びがとても流行って夢中だったのです。笛を吹いて踊る、これは結婚式ごっこです。弔いの歌を歌おうと胸を叩いて悲しむ真似をする、なんとお葬式ごっこ子供たちは結婚式ごっこはいいでしょう、わかります。お葬式ごっこもして遊んでたらしいのです。これ面白そうかもしれないなんてですね、やってみたらですね、いいかもしれません。アワナクラブで今度、じゃあお葬式ごっこですね。以前に教会の子供たちの間に流行ったかどうか知りませんけども、礼拝ごっこ、牧師ごっこがね、よくされていたという情報を聞きました。最近はどうなんでしょう。家に帰ると、ね、子供たちが牧師の真似をして、ね、手を挙げてイエス・キリストの恵みがとかですね、祝祷のですね、真似をしたりですね、ぜひ練習して一回皆さんの前でですね、やってもらいたいなと思うんですけど、ぜひですね、せっせとですね、牧師ごっこをやってほしいと思うのです。ある有名な牧師は子供の頃一生懸命牧師ごっこをして本当に立派な牧師になったということですからですね、そんな遊びの中から将来の牧師が生まれてくるに違いないのです。ところがです、イエス様がご覧になった子供たちは元気いっぱいで遊んでいる姿ではなくって、膨れっ面の子供たちの姿なのです。笛を吹いてやっても君たちは踊ってくれなかった、弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった、せっかく結婚式ごっこしようよというのにそんな気にならないよと言って、嫌だよと言って取り合ってくれない、じゃあそんな気分にならないんだったら逆にお葬式ごっこしようよって、まあ変な話かけですけどもね、嫌だよそんな暗い心機臭いのはと全然誘いに乗ってこないで、膨れっ面をして互いに叫んでいるというのです。リビングバイブル、わかりやすく翻訳をしたリビングバイブルという聖書はそんな雰囲気を表した訳をしています。結婚式ごっこをして遊ぼうって言ったのにちっとも嬉しがってくれなかったよ、だから葬式ごっこにしたのに今度は悲しがってくれないじゃないか、とても面白い訳です。よくご覧ください。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。なぜか市場に座り込んで文句たらたら膨れつらして相手を責めている子供の姿をイエス様はご覧になって、それこそこの時代の人々の姿そのものだと言われるのです。なぜ市場なんでしょう。子供が半分泣きっ面、半分膨れっ面、そんな時やっぱり行きたいのは優しいお母さんのそばに行きたいのです。もしかすると市場で店を出しているお母さんのそばに座り込んで、そして向こうの方に見えている別の子供たちに向かって叫んでいるのかもしれません。そんなどこにでもあるかのようあるような光景をイエス様はご覧になってここで用いたのでしょうか。さて、私たちは笛吹けど踊らず、この言葉をなんとなくイエス様が一生懸命笛を吹いておられるのに人々がそれに合わせて踊ってくれないという意味で捉えてしまいがちです。そのように取れないこともありません。そう理解しておられる先生方もおられます。しかしこの全体の流れを見るとき、自分の思い通りにならなくて膨れ面をして ブツブツ言って相手を責めている子供は、この時代の人々を指していると取った方が当たっているように思われます。笛を吹いているのはイエス様ではなく当時の人々の方なのです。踊らない、悲しまないと文句を言っている、それが一体何を指しているのかを示しているのが18、19節の解き明かしなのです。ヨハネが来て食べも飲みもしないと、人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。バプテスマのヨハネとイエス・キリストは、肉の関係で言えばいとこ同士のつながりです。しかしこの二人は対照的な生き方をしました。ヨハネは荒野へ出て行き、人里を離れたところで禁欲的な生活をしながら荒野を舞台に活動しました。イエス様はその働きの主な舞台は町や村、人々のいるところです。もちろんしばしば人里離れた寂しいところで祈っておられるイエス様ですが、そこから立ち上がると必ず常に人々のところへ行き、人々に囲まれて生活をしたのです。対照的な二人です。しかしそれが二人に与えられた二人で行う共同作業だったのです。イエス様が来られる前に人々の心を整える使命を与えられたヨハネは、荒野を舞台にしてそこに集まってきた人々の罪を指摘し、悔い改めを迫ったのです。その後に来られたイエス様は、罪を示され、罪を悲しみ砕かれた心の人々を迎え入れ、さあ私がその罪を許し清め、あなたを新しく作り変えてあげよう、さあ私のもとへいらっしゃいと人々を招かれたのです。ヨハネによって罪を示され、悲しむ人々を迎えて、今度はイエス様が、さあ喜ぼう、あなたは神に立ち返り神に受け入れられたのだからと喜びの食事をされたのです。ヨハネは自分の罪を知りなさい、断食をしながらでも自分の罪をしっかりと見つめなさい、しかしヨハネはさあ食べましょう、さあ喜びましょうと喜びの宴会をしばしばされたのです。そしてヨハネはしばしばヨハネ自身が断食をし、イエス様はしばしば、今言いましたように当時の人々から軽蔑され嫌われている酒税人や罪人と呼ばれる人々と楽しそうに食事を宴会をしたのです。この対照的な二人の生き方と働きが一つになって、麗しい主の救いの技が進められ完成されていったのです。そこに神様の見事な救いの計画があり、それが見事に進められていったのです。ところがです、人々はそんな神様のなされる救いの働きをそこに見ませんでした。自分勝手な期待をヨハネに寄せ、自分勝手な期待をイエス様に寄せて、自分たちの思い通りではないと言ってヨハネを責め、イエス様を責めたのです。断食をしばしばしているヨハネを見て、あれは悪霊に疲れている、しばしば宴会を楽しそうにしているイエス様を見て、あれ見よ食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと抽象したのです。イエス様が食いしん坊と言って抽象された、とてもなんだか嬉しくなります。もちろんイエス様が食いしん坊だったわけじゃないんですけど、先日もクアラルンプールのアワナのカンファランス、もうすぐに食事の時間が来るのです。そして食事はすべてバイキング形式です。もう最初は もう何十種類も食事がありますので、全部味わわないとですね、なんだか損をするみたいで、なんだかですね、もったいないような気がして、お皿にですね、全部取り分けてですね、食べるのです。そうすると、それを横目で見ている江川という阿波那宣教師が、食べ過ぎだ食べ過ぎだとですね、何度も言われました。そしてその指摘にもかかわらず食べちゃったもんですから、もう早速初日に激しい腹痛に襲われて、それ以降はですね、もう一生懸命野菜やですね、あっさりしたものばっかり食べていました。じゃあ江川兄弟は何食べてるかなとよく見ると、アイスクリームばっかり食べてましたはい、お互いにそうやって中傷し合っているですね、どうしようもない仲間ですけど、イエス様は食いしん坊の大酒飲みとですね言われたのです。そうやって中傷している人々、それはまさに子供たちが気分の赴くままに結婚ごっこしようよ、結婚式ごっこしようよ、それがうまくいかないとなるとお葬式ごっこしようよと言って、そしてその願い通りに踊ってくれない、胸を叩いてくれないと言って膨れつらするのと同じだというのです。彼らは自分勝手に笛を吹いてイエス様さえも踊らせようとするのです。わがままな子供のように神様さえも利用しようとするのです。今日の箇所の平行記事、すなわち同じ場所を描いている箇所がルカの福音書の第7章に出てきます。31節から、ではこの時代の人々は何に例えたらよいでしょう、何に似ているでしょうと言って、今日の子供たちの市場での膨れっ面を紹介するのですが、ところがルカの福音書にはマタイにはないこんな言葉がその前に掲載されます。29、30節、ルカ7章、ヨハネの教えを聞いたすべての民は主税人たちさえヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのです。これに反してパリサイ人律法の専門家たちは彼からバプテスマを受けないで神の自分たちに対する御心を拒みました。ヨハネの言葉を受け入れてバプテスマを受けた者たちはそうすることによって何を表したかというと、神の正しいことを認めたのです。そしてそれを拒んだパリサイ人律法の専門家たちはそうしなかったことによって神の自分たちに対する御心を拒んだというのです。特にこの最後の神の自分たちに対する御心を拒みました、この言葉は強烈です。しかしそれはイエス様時代の人々のことだけではないのです。私たちはどうでしょう、私はどうでしょう、私は自分勝手な笛を吹いて人を踊らせようとするばかりか、神様さえも踊らせようとしてはいないか。そして自分の思い通りに踊ってくれない、自分の思い通りに悲しんでくれないと膨れっ面をしている子供っぽさは私のことではないのかと問われているのです。笛吹けど踊らず、そうやって膨れっ面する生き方が問われているのです。自分勝手な笛を吹くことをやめるべきなのです。そして神様の吹かれる笛の音に耳を傾け、私がそれに合わせて踊るべきなのです。神様の吹かれる笛の音、それがパリサイ人律法の専門家たちが拒んだという神の自分たちに対する御心なのです。神様は私たち一人一人に御心を持っておられます。ご計画を持っていらっしゃいます。神の御心はヨハネを通して、そしてイエス・キリストを通して私たちに明らかにされているのに、 それを真っ白い白紙の心で聞き取らず、受け取らずに、逆に悪霊に疲れている罪人の仲間と抽象しました。私たちの耳に神様の吹かれている笛の音が聞こえていないでしょうか。自分の笛の音、人の笛の音ばかりを聞いてはいないか。今朝も皆さんと一緒に先ほど主の祈りを祈りました。主の祈りの中で私たちは毎週のように祈るのです。天にまします我らの父よ、そして御国が来ますようにと祈りました。御国が来ますように、これはどういう祈りですか。この地上に神様の御国が早く来ますように。しかしこの御国とはどういう意味であるか、先週も語らせていただきました。御国とは神様の支配だと言いました。御国とは神様の支配、神様あなたの支配がこの地上に来ますように、そして何よりもまず私に来ますようにと祈っているのです。主の祈りで私たちは、どうぞあなたの支配のもとに私は身を低くします、あなたのご支配が私の生活の全体にわたって、教会での生活だけではない、家庭でも会社でも学校でも地域でも私の趣味の世界でも、すべてのところにあなたの支配が来ますようにと私たちは祈っているのです。そしてその後で、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈りました。そう祈るのはとても簡単です。しかしこの祈りの内容は本当に重いのです。私たちは神様に御心の天になるごとく地にも行われますようにと祈りながら、何よりも地、すなわち私なのです。どうぞあなたの御心が、あなたの御思いが私になりますように、あなたのご計画が私のうちに私を通して行われていきますようにと私たちは祈っているのです。しかし、しばしば私たちは口で主の祈りを流暢に祈りながら、実際にあるのは自分の思いだけ、自分の計画だけ、自分の願いだけだとしたら、いかに侮辱した祈りをしていることでしょう。それでは、面と向かって神の御心を拒んだパリサイ人や律法の専門家よりもさらに悪質な態度と言われても仕方がないのです。今日私たちは神と人に向かって、笛吹けど踊らずと膨れつらすぐにしてしまう自分の姿を認めながら、主の前に悔い改め、主よ、まずは私が自分勝手な笛を吹くことをやめさせてください。そして本当に静かになって、あなたが吹いておられる笛の音が聞こえてくる、そんな心に、そんな状態に私をしてくださいと、静かに主の前に出ることから始めたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝もあなたは御言葉を通して2000年前にイエス・キリストが、今のこの時代はこのようですと、笛吹けど踊らず、弔いの歌を歌えど胸を叩かずと、膨れつらしている子供のようだとあなたは描写されました。しかしそれは2000年の時を超えて、まさに私たちが生かされているこの時代のありさま姿でもあります。本当に人が互いに 自分勝手に笛を吹きながら自分の思い通りに踊ってくれないと、みんながみんな膨れ面をし泣き面をしている、そんな時代です。しかしどうぞ、まず私たちがそんな自分勝手な笛をやめて、あなたが私たちに静かな声、御声で語りかけている、あなたご自身が吹いておられる笛の音をしっかり聞き取ることができますように。もしかすると笛吹けど踊らずと最も悲しんでおられるのはあなたご自身で、ずっとあなたは私たちに御心を示し続けながら、私たちがあなたのそれに無頓着でひたすら自分の思いで生きてしまう、そんなことであなたを悲しませているような、そんな思いがしますが、神様、あなたが私たち一人に持っておられる災いではなくして、平安と希望を与える素晴らしいご計画、あなたの御心を静かに日々聞くことができますように、あなたの前に静かになって、主よ、あなたは今日私に何を語ろうとしていますか、あなたは今私に何を望んでおられますかと、主の御声に敏感に聞き応答するものにしてくださるように、どうか私たちを作り変えてください。主がお一人お一人に雄弁に語りかけておられる、その御声をお一人お一人がしっかりと聞き取りながら共に歩んでいくことができますように、感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエスキリストをあなたの救い主としてお受け入れください。